沖縄から音楽やいろんな情報をお届けします。ケンコ様は音楽ジョーグ
ー N サイズ。
はい、どうもこんばんは。ってこれ皆さんには届いてるんでしょうか。今日もですね、今日もっていうか今日は番組自体は収録なのですが、だからラジオを聞いてる人は今聞いたところでキャスは生放送でやってないですが、しかし収録をしているところで、ツイキャスの配信をしているので、今ツイキャスを見てる人は生放送を見ていることになります。生放送をけど、なんだっけ、そう、放送で聞いた方、それからポッドキャストで聞いた方は、tweetcasting.tv/kenko沖縄って言って検索をすると、私がこう喋ってる時の動画を過去に遡ってご覧いただけますので、どうぞ見てください。で、実はですね、8月号なんですけど、7月の、26日に収録をしているんですね、今ね。で、実はですね、今日まさにこの太田元知事の、県民葬に行ってきて、もう本当行ってきて、でその後ちょっと母ちゃんのお見舞いに行ってそのまま来たっていう感じなので、もうなんかこう思いも冷めやらぬ状態の中で来ています。で、太田さんといえばもうね、やっぱ沖縄県民誰も知らない人はいないと思うんですけど、県民葬というのが過去、屋良朝苗さん、それから西見淳二さん、そして、太田さんが3人目だということに聞いてますけども、何で選ぶんだろうねっていう話をちょっとしてたんですよ。要は、ね、全部の知事にやってるわけじゃないのかな、それとも、他の方がみんなご存命なのか、ちょっとその辺をちゃんと調べなかったんですけど、でもやっぱりね、こうやってパンフレットが出てたんですね。こうやってってラジオで聞いてる人はまた後で見てもらえたらいいんですけど、そのコンベンションの展示棟の中で、そのお別れ会である、その国別式、県民葬というのが行われたんですけども、本当に大きなこの祭壇がありましてね。で、遺影の下に沖縄県のマークがあって、でそして、花がたくさんこう飾ってあってね。で、これがね、本当に実際亡くなられた直後の遺難生というところで行われた本当の国別式の方では、もう本当に花も入りきれないぐらいだったんですね。で、今回も多分お花は受け付けないようにしたんじゃないかな。もう並べるなら片側だけとかという話も聞いてたんですけど、今日見た限りお花は多分並べなかったんじゃないかなと、もう受け付けなかったんじゃないかと思うんですけども。で、その席がずらーっと並べてあるところにこう封筒に入れてですね、ちゃんとね、こういうこういうて、ごめんね、映像見てない人に、封筒にこの元沖縄県知事故太田正秀氏県民葬というね、封筒に入った、その同じタイトルの、パンフレットが置いてあってですね、このパンフレットの中身が開けるとね、彼の座右の銘、であったり、それからですね、そのプログラム、それから略歴ですね。で、私たちがまあ知っているところというと、特に知っているのはやっぱりこの1990年からですね、2期、99年の1月まで県知事をしていらっしゃった間が一番みんなが知っているところじゃないかなと思うんですけど、でそのまあ任期の間に95年の痛ましい少女暴行事件というのが起きて、でその96年にそれを受けて、もうやっぱ県民の怒りの限界ということで、鎖国合意、沖縄の、ね、基地負担を軽減しろということで、始まったのが鎖国合意ということで、今も続いている、20年経っても今も続いている、その那覇軍港が結局浦添軍港に新築することだったり、普天間を返還する代わりに辺野古に基地だったり、ジャングル訓練施設下半返還という代わりに新しいヘリパッドを作れだったり、結局負担を上げてみたら何だったんだっていうね、それは本当に負担軽減になるのかっていうところから議論をしなきゃいけない状態にされていたのだが、それは復帰の時もそうなんですけど、日米が合意して沖縄は合意していないっていう部分が非常に大きく問題として、やっぱ地方自治の問題としてあると思うんですけど、そういうね、地方自治の中でやっぱ沖縄県の長として、そのやっぱりどこかの自民党の議員の方が言ってましたけど、 国が親で県が子であるわけじゃなく地方自治は対等であるべきだっていうあの概念がない方にはそういう発言されてしまうのかもしれませんけども、やはりその県沖縄県民の代表として話すからには、まあ、国にはちゃんと対等に話を聞いてもらわなきゃいけないという立場でね、やって、くださってき、た太田さんが、まあね、その先月先々月に亡くなられたわけなんですけども、でこういった形の県民葬がありまして、で県民葬のパンフレットがまた12ページ仕立てのね、もう本当に本当はこんなだけではもうね、済まないぐらいの功績がたくさんやってこられた実績もあると思いますけども、まあ、彼がねその鉄血勤労隊時代、師範学校時代の写真から、それからそういったね本当に戦争を体験してきた時のこと、それから、早稲田大学時代とかね米国留学時代などね、そういった当時の写真なども交えて、素晴らしい内容の濃いパンフレットになっています。でそれからやはり私たちが忘れてならないのがあの平和の礎、沖縄県民はもちろんですが、まあ、日本軍だったり、それから米兵だったり、それから韓国朝鮮、アジアの人々がこのやっぱりこの、ね、沖縄で亡くなった方はみんな刻銘しようということで今もまだね、名前を刻まれ続けているという状態なんですが、まあ、あれをねあれも1995年なんですよね。私最近愕然としました。95年にまあ、あの礎を作って後にあの痛ましい事件があってっていう、やっぱりこの過去の歴史の清算すら終わっていないのに今も続くその戦争の負の遺産のせいで起きてくる事件を今なおその後20年経ってもなお何かじゃあ完全にそれがもう起きないとかいう約束もできていない、そういう状態だっていうことを何度もこういう機会に知らされるっていうことなんですけどね。まあ今日はちょっとねその太田元知事の県民葬に行ってきたよっていう話からですね、あのどうしても話したかったので、であとはまあツイッターの方でも少し書きましたけれど、本当にねその弔辞をされた太田知事のお友達の方が、まあその友達としての人となり、それから息子さんが父親としての人となりなどをお話しされたんですけども、やっぱりね私たちが知ってるのは知事政治家の部分でしかなかったので、この人となりっていうところをこう垣間見たところでまたちょっと涙もこぼれたりもしました。でやはりねその尾長知事の挨拶から始まるわけですけどもね、でその後安倍首相が、まあ、今回はね列席されていて、でこのその後こういろんな挨拶が続いた後に、太田知事の生前のビデオが流れるんですけども、その前に安倍さんがね席を立たれてたんですよね。まあお忙しいとは思いますけど、ぜひこのビデオ何分となかったのでぜひ見てから帰っていただきたかったなというのが、もう今回の県民葬で一番惜しかったなと思うところはそこですね。そもそもがやっぱりね列席公務をね今あの大荒れの国会をお休みしてまで来たということは、やっぱりそれねただ単純に仕事だからさって言ってきたわけじゃなく、その公務を蹴ってまで国会を蹴ってまで来るべきだと判断されたから来られたからには、それだけの思いを持ってね来てほしいなと思うんですけど、でもやっぱり彼の理解できていない、もしくは知らない太田さんっていう部分をこのビデオで少しでも知らなかったんだったら知ってほしい、出会ってほしかったし、少しでもグッと来てとか、これはうちあったやつさみたいなことがあったらよかったなと思ったので、まあ遅くはない。あのビデオは琉球放送が作ったらしいので、琉球放送さんの方からねぜひですねその焼き増ししてですね感想文を書いてほしいななどと思うほどの内容でしたという話でね、県民葬でしたの話でした。でその間はやっぱりちょっとね沖縄らしさを演出したくて、だけどなんかねこうテンションを下げずに喋りたいと思って、今日は八重山モンキーから始めました。この前の八重山モンキー久しぶりにライブ行きましてね、やっぱりねいいね、いい。今金山商店として活躍しているね、両佐がもともとやっていた八重山モンキーというユニットなんですけども、非常に良かったので、これをきっかけに八重山モンキーね、また断るごとにぜひね、なんか使うポジションがある方は使っていただきたいですし、ライブ行ける方はぜひ行ってほしいなと思いました。で音楽もねこの県民葬の時本当に地方の皆さんも先生方が地方の演奏、生演奏で、それから沖縄県の歌ですね。私よく放送局で流れてる県民広場の時に流れてるあれが県の歌なんですね。なんかいつもみんなの電波アルビシみたいなイメージで聞いてたんですけど、あ、これ沖縄の県の歌だったみたいな。でな、違う、今のアルビシちょっと自信がないんですけど、まあ、沖縄県の歌も生歌で歌っていただいたりとか、そういうのがあったのでね、すごく感慨深い回でした。まあ、もちろん、なんか入り口で、 金属チェックとかすごい厳重ではありましたけど。というところで、そのね、音楽番組なんでね、ちゃんと音楽にの話に行きたいと思いますけど、やっぱりね、この長年戦ってきた人というところで、太田さんがいました。で、そして今現在ね、また頑張って戦っている人が、翁長武志知事がいらっしゃいますが、まあ、政治の世界じゃなく、また長年戦ってきた人の歌をちょっと聞いてもらおうかなと思いましてね。実はですね、7月22日に大浦湾で、この船とかカヌーをいっぱい出して、浜で抗議活動しようっていうのがあって、今ね工事がどんどん進んでます。そして翁長知事がねまた提訴、国に提訴するっていうことがありました。まあ、そんな中でね、この浜でもずっと歌い続けてきて、今はリハビリまた頑張っている真夜中深夜さんと一緒にこの前行ってきて、今年の満月祭りについてねミーティングしてきましたので、その辺も含めて、まずは曲をちょっと聴いてもらいたいなと思います。やっぱりね今年の満月祭りの話なんで、この曲を聴いてもらいたいと思います。真夜中深夜さんのね、ベストアルバムいっぱいある、ベストアルバムの中から満月に歌う歌、
光となって闇を照らせ、窓を開けて月に祈る恋人と二人で、仲間たちと一緒に夜空の月に歌おう、砂の浜からブロッコリーの森から、町から村から、今ここから月に歌おう、海をつなぐ、海は世界と夢をつなぐ、いつまでも夜じゃない、夜明けが来るまで歌おう、
丸く輝け、 これですよね、この真夜中深夜節ね、真夜中深夜さん満月に歌う歌という曲でね、これ実はですね2007年に作った曲みたいです。実は私がね満月祭りに関わり始めたのは前2005年ぐらいに私歌で呼ばれたことがあるんですけど、滑り台で、その時は浜に行って歌って、皆さんお疲れ様です、いつもご苦労様です、また頑張ってくださいって言って帰っただけの人だったんですよ。それでなんか後ろめたくて、で2007年からは、まあ、いろんなご縁がつながってしまってと言いますか、ね、2007年にピースミュージックフェスタやることになったから、まあ、辺野古でイベントやるからには他人事じゃいけないので、ちょっとちゃんと頑張って話を聞いて我がことにしようっていうところで、関わり始めたのでね、この2007年の満月に歌う歌っていうのがね、あるっていうのがすごくね、まあタイムリーで。で、今、真夜中深夜さんは4回も、なんと、脳拘束されまして、なのにもかかわらず、不死身の男と。なので、で、この前一緒にその、海上行動に一緒に行ったんですけど、で、海上行動はまあちょっと午前中は船で出たらしいんですけど、突然のまあ、沖縄特有のね、まあ得意の片振りが、ドシャーって降って、それで一回引き上げを、ちょっとやっぱもう午後は無理かなっていうことになって、午後はまあ浜での集会になったんですけれども、まあ、その、時、その深夜さんと行ってきた時に、その後にね、瀬岳の方でまたミーティングしてきたんですね。で、それで、瀬岳の浜で、また毎年やっている満月祭り、今年はね、11月の3、4、5あたりになるんじゃないかな、と調整中です。ね。ちょうど満月なんですよ、11月の3日頃がね。で、首里城祭りに当たるので、この那覇界隈の方はね、どっか調整つけてね、夜だけ来るとかさ、ね、満月祭りの日だけはちょっと開けて来るとかしていただけたらいいなと思って、早めにね、その頃なるはずよ、っていうのを言っとこうと思いました。で、実はその日、いろんな人が船に乗っていたわけですよ。今までカヌーに乗った、辺野古の海で、オーラマンの海でカヌーに乗った人たちが今回はなんか同窓会的にね、時間を作って集まった久しぶりの集会、大きな集会だったということで、その時乗ってた人の曲を一曲聴いてもらいたいと思います。聞いてもらっていますのは、勝田パンクス、勝田さんっていう、なんかパンクス、もう全身タトゥーで赤毛のパンクスがいるんですけど、この人は、なんか別に右も左もないし、別になんか何が反対とかもよくわかんないけど、とりあえず、なんか先輩がガタガタ言ってんで行ってみましたみたいな。パンクスの先輩がいるんですよ、またもう一人。このカヌーに乗ってる、シゲキックスっていう男がいて、シゲキックスは多分50余るんですけど、私に姉さんって言うんですよね。やめていただきたいんですよね。その年齢がなんかこう勘違いされるようなの。で、そういうね、大先輩が私を姉さんと呼ぶもんですから、それ以下の人たちがみんな姉さんと呼ぶんですよね。ちょ、やめてください、マジで。それで、今日はその勝田先輩の、のやっているバンドなんですけど、これね、多分ね、バンドの名前がカオス&アナーキーっていうバンドなんじゃないかなって想像して呼んでるだけなんですけど、で、このベースに勝田さんってあるんですけど、これ写真見たら、はぁ、いつもこんな髪ピンピンしてやってんだねっていうのを初めて見ました。いつもなんかね、私があげたクバガサを被って、なんかね、しかもクバガサは機動隊に叩かれて頭が割れたらしくて、それ意味なくないみたいな。頭のてっぺん日は差してるし、雨降ってくるしって言ったら、風通しがいいんですよって言ってました。意味がわからない。まあ、なので、あの界隈で赤毛のロン毛の、 あの全身タトゥーで怪しげな男がいたら悪いやつじゃないですってやつとか言ってまた心配です、ね。一応パンクスなんで、であの辺野古のね、社交界に入ったところにあるあのタトゥー屋さんともお友達っていうことで、この勝田さんが来たことによってこのタトゥー屋さんもあの近いのにこのテント村来たことなかったけどなんかね来てくださったりとか顔なんか話しにね来てくださったりとか面白いなんかやり取り交流があって面白いなと思いました。でそのこのパンクスを聞いてもらいながらあのこの曲を聞いてもらいながら、そうでさっき最初にかけた曲は耳栓っていう曲なんですけど、まさにあのね、あの辺野古に来た時はおばちゃんたちがね、あんたなのね、そのタトゥー全身入れてますからね、色マンチャーだねって言われて可愛がってもらっていたっていう、黒糖仮面仮面されてね。であの耳栓っていうのはあの朝も夜も何も聞こえない、あいつが迫ってくる、敵か味方か、俺は戦う、俺は受け入れる、何年経とうが必ず手に入れる、今知らずに今までやってきたことを今から分かってやるだけだっていうね、歌詞を叫んでるからちょっとね分かりにくいかなと思って歌詞を読んでみました。まあパンクスとしてはこの死の朗読なんかされるのもちょっと難しいかもしれませんけども、まあそういうねあの曲を聴いてもらいながらなんですけど、何の話かというと実は今日はですね、その大浦湾にカヌーで出るとどんだけ楽しいかっていう話をしたいと思います。この全然さこの海が気持ちいい音楽じゃないように聞こえるかもしれないんですけど、一応パンクスもあの海大好きっていうことで、私この前サップも乗ってきたんですけど、これはですねあの今ね、ぜひラジオで聞いてる人はあの後でキャスで見てほしいんですけど、まあ、検索してもらえれば出てきます。あのスナックをひらがなで、スナフキンをカタカナでね、スナックスナフキンで調べて、あとは大浦湾っていうので画像っ てクリックすると大体出てきますけど、大浦湾の生き物たちっていう冊子が出ています。これ私ね実はねまとめ買いしたもんね、あまりにあの売りたくて、好きな人にたくさん配りたくて、これね1冊2000円なんですけど、中身がすごいんですよ。これあのねスナックスナフキンのシンさんっていうおっちゃんがいるんですけど、瀬田家に住んでるおっちゃんが、このおっちゃんはなんかのほほんとしてるんですけど、この周りにすごい敏腕なこの学者肌の若者たちとか、もうダイビングチームの若手がガンガン潜ってガンガン撮って、動画もガンガン撮りまくって写真も撮りまくってですね、ほんと素晴らしいこの大浦湾の生き物たちをずらり紹介してるんですね。もうなんかびっくりですよ、もう本当に。なんかいつもほらニュースではこの大浦湾の空撮写真しか見たことないでしょ皆さん。ぜひこの本見るべき。まずもう種類だけでびっくり、もうね、森、川、マングローブ、干潟、長官帯、海岸、海藻モバ、指枝浜サンゴ群衆、塊状の浜サンゴ群衆読めないでしょで泥、砂、ガレバ、青サンゴ群衆、それから沖瀬っていう風にねこうジャンル分けされてるんですけど、そこそこその浅瀬とか泥地のところマングローブだったりとか、あとイノシシがいますよだとか、琉球アユがいますよとか、川にもモズクがいますマングローブ、あ、干潟にはこんな貝やカ、カニや、鳥がいます。それからどんどんこう入ってきますよ、海藻、海草モバのところに行くとこんな生き物、海草が生きてます、海のおっぱいって書いてあります。はい、おっぱい好きこれ見るべし。ね、それからアーサーもね、海ぶどうもありますよ。それから次、弓枝浜サンゴ群衆っていうところに行くとですね、これすごいんだ、これね。ちょもう写真で見てマジ。もうね、このすごいの。このくぶしみの降雪ってなんかね、セックスセックス、これ放送禁止じゃないと思いますけど、くぶしみのセックスね、ほら、もういいですかね、さっきからおっぱいとか、セックスに興味があると、ぜひこれ見るべきですよ。そのはキーワードを後でタグ付けしておきますんでね。ぜひそういう生き物のセックスが見たいです。何の話ですか、もう。夜だからいいでしょ、夜の放送ね。一応昼聞く人もいると思うんですけど。まあ、とにかくね、すごいんですよ。見て、これバカじゃない、本当に。気持ち悪っていうぐらいカラフルな、あの、ウミウシの、種類がいっぱいあって、なんとですね大浦湾には様々な海牛やアメフラシの仲間が見られます。ここではそのうち126種類ですよ、そのうち126種類ですよ。アホじゃない、ちょっとその量すごい。私海牛好きすぎてですね、海牛キーホルダーを集めてたんですよその集め先がこの新さんのところでしたけど、まあとにかくこういう本があります。この大浦湾の生き物たちっていうのをぜひ見て、あの表面だけじゃない、ニュースだけじゃない、大浦湾に触れてほしいということでですよ、なんともう一冊、これ貴重な本、もうね売ってない非売品ですよ。これ大浦湾の貝っていう冊子までね、私これ入手しましてですね、これも言っとくよ、今海牛120種類でビビるなよ。沖縄県内海岸だらけといえども、この瀬田家の浜は沖縄県内で一番売り上げられる貝の数が多いんです。なんとその種類800種類超えですってよ。バカじゃないのこの数。 知らないですよ、本当。そんなもんね、自分で1,2,3,4で数えれるかっつの。それを数えた人がいるんですよ、また。すごくないですか？まあ、そういうね、マニアがいてくれて、こんな冊子がペラペラと気軽に作られてますけど、ペラペラどころじゃないんですよ、もうこう。すごすぎますよ、あんた。普通に浜で何種類取れると思ってんだっていうね。まあ、そういうところを、実は、オーラマンでもっともっと知ってもらおうということで、まあ、辺野古にね、座り込みとかに来る人でも知らないことがいっぱいあると思うので、これからね、知ってもらうためのプロジェクトを私がですね、お友達と声掛けしてで、ね、これをですね、ワンサカオーラパークの方で、会の一部の展示されてるんですよ、すでに、常設で。なので、皆さん、今、辺野古に行く方も、行ったことない方も、ぜひ、ワンサカオーラパーク、ここはね、地元の皆さんが、その植物とか、作った野菜とかを売っているファーマーズでもあります。で、おすすめは、黒糖黒蜜、あれ？黒糖きな粉、ぜんざいってね、498円って微妙な値段の、すごい大盛りのね、ぜんざい、これ絶対食って、絶対うまいから、マジで。もう行くたびにそれ食うことにしました、私。悪いけど、マジで。もうね、ダイエットとか何でしたっけっていうことにしましたんで、ワンサカオーラパーク行ったら。あとね、山本太郎議員ご案内した時もね、食べさせましたけどね、あそこのサーターアンだけ大きくてね、サクサクのホクホクなんでしょ、もうこれね。一番おすすめは何かというとね、まあ、紅芋が人気ですけど、私はピーナッツが好き。あと、かぼちゃも好き。はい、全部好き、みたいなね。まあ、そういうことで、ワンサカオーラパークにぜひ行ってみてください。マシマシマシ。ね。それからね、グラスボートもあるんですので、潜ったり、アクティビティしたりがちょっと自信ない方は、船に乗るということもできます。それから最近は、マングローブの森を探検する、遊歩道もできましたしね。いろんなことが始まってます。ぜひ皆さん、この夏休み、子供どこに連れて行こうかなと思ってる人、ぜひこれね、島ぐるみバスっていうね、乗って、ワンサカオーラパークまで行けるようにね、近くまで行きます。その辺野古のゲートまではまず少なくとも行くじゃないですか。で、そっから先、ワンサカオーラパークまで行けるように、私がなんとかチチンプイプイ、なんとかしますから、行きたいな、行きたいな、行きたいなっていう思いを募らせて、島ぐるみバスにまず乗ってみてください。ね。はい。ということで、とりあえずね、まずはこのオーラの生き物たちを知ってほしくて、こう見て、これもね、限定のこんなポスターとか持ってて、またキャスの人しか見れなくてごめんね。ぜひラジオで聞いた方は、ツイキャスで見てほしいんですけど、このオーラの海牛たちのポスターを私、当時ベッドでね、ハイベッドで寝てたので、天井が近かったんですよ。で、天井に貼ると、顔にこう起きて、むくって起きたら、海牛たちに出会えるようにやってたんですけど、今ね、なんと床と、なんと今は最近何でしたっけ、ハンモックで寝てますから、ちょっとね、優雅になりすぎて、ね。まあ、そういうことで、みんなでオーラ湾の生き物を知って友達しようの巻でした。イエーイ。そういうことで、ここまでね、普通にないパンクスのこの曲たちを BGM にする無謀な女ということで覚えてていただければいいんですけど、勝田さんのパンクスをね、聞いてもらった。それからその前は、もっと魂がパンクスの真夜中深夜さんも聞いてもらった。でね、それからいつも財布がパンクしている八重山モンキーも聞いてもらったというところで、次はですね、その流れでたくさんの生き物を守っていかないとね、ね、人間は壊して潰してなくしてばっかりなので、もっともっと大事にしてほしいなという中では、石垣、私実は8月行くことになってまして、ピースフォードシーキャンプっていうね、毎年やっているのが4年目になりますが、今年は石垣で行われます。で、その時、もしかしたら歌いに来てくれるかもっていう、もう予測のもとに今日紹介しちゃいます。今聞こえてきているのはカビラガーデンズ、カビラ湾っていうね、真珠を作ってて有名な美しい湾があるんですけど、やっぱりね、自然破壊とかやっぱ人間の手が入ってくることによってやっぱり汚染したりとかね、してしまうことを避けるために、やっぱり今石垣の方でも沖縄県からもこう案を講じてね、やるようにしてるんですけど、それ以上にまたね、辺野古裏湾もそうなんですけども、最大の自然破壊は戦争なんだと。ね、戦争するともう、いや、文化も人も、もう海も空気も水も全部汚染されてしまうと。だから戦争がいいか悪いかとかいう以前にも、食べるものも全部汚れてしまうよっていうところ、群ができると、その群港では、その軍艦を洗うための液体で、まあ、真珠湾なんかはその周りで取れた貝や魚を食べるなという表示がねされるようなことになってしまうと。それをと引き換えに、それは本当に必要ですかってことを、やっぱりちゃんとみんなで話しっかり考えていくってことをしたいなと思うんですけど、実は私たち友達、長いこと友達なんですけど、このカビラガーデンズボーカルは石垣義之って言って、モーちゃんっていう私たちが呼んでるんですけど、であとタシコーって言って、タシコーはもともとノーズウォーターズコーちゃんって言って、 ノーズウォーターズ、今は金山商店でボーカルをしているマストのがやっているノーズウォーターズというバンドでドラムを叩いていたり、ビギンのドラムをやったりとかしていた田代浩一というのがあるんですけど、この2人でカビラガーデンズっていうね、まあ、八重山出身の2人でやってきたんですけど、今カビラガーデンズはね ほとんどやってないやつ。なぜなら、あのこうちゃんは東京にいて、このもーちゃんはあの石垣でお店を始めたんですよね。石垣商店、またややこしいなみたいな。金山商店のばあちゃんが店を畳んだら石垣商店、しかもそのね住所が崎枝なんですよ。崎枝三兄弟がやって、あのばあちゃんがやっているのは金山商店だけど、崎枝っていう地域で石垣が君という人がやっているのが石垣商店。ややこしいな。そのもーちゃんがですね歌っているのがこのカビラバガーデンズということで、曲を聞いて、あ、これメインでかかってるのか、これ BGM と思って余裕して喋ろうとしてた。 OK、 じゃあこのまま聞いてもらいましょう。見上げれば、
見下ろせば海もある、悲しみは抱きしめて歩き出す幼き命よ。
はい、聞いてもらいましたのは、八重山の二人組、カビラガーデンズのもーちゃんが歌っておりますよ。見上げればという曲でした。なんかこう、本当にね、星でも見ながら何もない夜空を静かに見上げたいなというね、感じですが、本当に八重山は、Peace for the Sea、平和の海キャンプっていうのがね、1年目は韓国の観光村、韓国のチェジュ島というね、一番南部の離島の、方でも海軍基地建設がされており、本当にあの住民を力で排除して基地建設がもう完成してしまいました。で、それと時期が本当に同じだったので、お互いにね、その学び合いっていうことで、その次の年が辺野古の方で、 ピースフォーダシーキャンプしました。でそれから、その次の年去年が、台湾の方に行きました。でこの台湾も韓国も沖縄もみんな同じことは、自分たちの島ではこう自分たちの自治としては、あの思いがこう一つの思いにまとまろうとしているときに、どうしてもその国と呼ばれるところ、沖縄と日本政府だとか、台湾と中国政府だとか、チェジュの官庁の皆さんと韓国政府との意思がどうしてもあった寄り添ってもらえない、この小さな地方に対して寄り添ってもらえないっていうところで、本当に同じで境遇が同じだなっていうところで、この3カ国の若者たちが、まあ、どこまで若者っていうか分かりませんけども、私もその中に入ってるつもりなんですけど、まあ、そういう交流を続けてきて、今年は石垣島で行います。まあ、今自衛隊基地に揺れるっていうところもありましてね、でそのピースフォーダシーキャンプが8月の16日から20日まで行われるわけなんですけどもね、もう参加締め切り終わってると思いますけど、どうしてもっていう方は私にこっそりなんか連絡してみてください。なんか裏の手を教えられるか、残念だったねバイバイっていうかもしれませんけど、そういうことで私も石垣の方に行く予定にしてますので、石垣でお会いできる方がいたらまたねお会いできたらいいなと思います。さあということで、最後聞いてもらってるのは先月に来ていた清志のからもらった新しいサンプルなんですけど、ちょっとサンプルのねタイトルがわからないんで、もう一回聞いてもらっていいですか。今ね、デモラストっていうね、いつまでデモを出してもラストって言われてるの、本当にラストかお前って言いたい。でそれで今カミングスーンって曲を聞いてもらってます。ごめんね、今日聞いてもらってますっていうほど聞かせてないんですけど、これを聞きながらお別れしていきたいと思います。この後ツイートキャスティングはまだちょっと延長してまた歌ったり喋ったりしますのでね、このままキャスの方はそのままお聞きください。実は山田ナズのね、が一曲参加した新曲を紹介したんですけど、これまだオンエアが解禁できないんじゃないかということでちょっと不安なので、キャスのみでご紹介したいと思いますので、ぜひ聞きたいという方はこのオンエア聞いた後ツイートキャスティングをググって探して健康沖縄のキャスを聞いてみてください。そちらの方ではかけれるようになってますので聞いてみてくださいね。ということでお相手は KEN トゥダ子供の子健康でした。詳しくは日々ツイッターの方で、調べてもらう。ブログはほとんど更新してない。 Facebook はやってない。ツイッターの方でね、なんか日々なんかつぶやいたりなんか情報書いてますんで、ツイッターの、健康沖縄で検索してみてください。ということで今日も聞きいただきましてありがとうございました。お相手は KEN トゥダ子供の子健康でした。またね。何でんだって言うよ、君が好きさ。明日が待ちくたびれてる。あと少し、もうあと少ししたら今日よさよなら。また会う日まで、会えるその日まで、今は行くんだこう。いつの日か、そういつの日か。